77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました。 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。4月24日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日のオープニングナンバーはデジタル紙芝居映画ガラクタの主題歌、アイラミサキさんで朝をお届けしました。さあ、このガラクタの上映会のお知らせから参りましょう。長崎県佐世保市出身のモノマネ家タレント剣持ひかるさん原作の小説ガラクタがこの度デジタル紙芝居映画となってスクリーンに登場します。まあ、映画の監督も務められた剣持ひかる監督、そして主人公ガラクタの声を務めた折笠愛さんからメッセージをいただいておりますので、まずはそちらからお聞きください。
長崎の皆さん、こんにちは。僕、デジタル紙芝居映画、ガラクタの主人公、里中健太です。映画、ガラクタの物語は、1985年の長崎の小さな町が舞台。何者かに狙われる、さやかという女の子を守って、鉄くずから作り上げた武器や機械で、僕が、謎の組織と戦います。スリリングな謎解き、熱い友情、そしてラブロマンス、とっても楽しい作品ですよ。皆さんとお会いできる日が来るのを楽しみにしています。お相手はガラクタこと里中健太でした。それでは皆さん、バイナラ。
レインボー FM をお聞きの皆さん、ショッカーの敵、そして人類の味方、藤岡弘です。はっはっはっはっはっ
は。というわけで、佐世保市出身のモノマネ芸人、剣持ひかるです。この度、私が監督した映画、ガラクタを全国上映に先駆けて、長崎県内で先行上映することにいたしました。私はこの映画で監督のほか、プロデューサー、原作、キャラクターデザイン、脚本、撮影、編集、録音を担当しています。さて、この映画の見どころはと言いますと、というわけなんですね。詳しいことはシネマナビゲーターのミカさんに聞いてください。ゴールデンウィークはぜひデジタル紙芝居映画ガラクタの上映会にお越しください。
それじゃあみんな、また会おうぜ。
折笠さん、剣持ひかる監督、ありがとうございました。私はですね、原作も読みましたし、映画も一足先に鑑賞させていただいたんですけれども、なんかですね、私はもう童心に帰ったような気持ちになって、物語に、ね、入り込んでとっても楽しかったんですよね。まあ、舞台も長崎ですし、あとですね、懐かしい役なんかも登場したりしてね、もう本当に昭和も感じながら楽しめました。ぜひこの機会にご覧いただきたいなと思います。デジタル紙芝居映画ガラクタ、こちらは5月2日の土曜日、3日の日曜日は長崎市の浜の町のラクギャラリー、そして5月4日 4日の月曜日には佐世保市松坂コミュニティセンターで上映されます。各日とも1回目は10時20分から、2回目は13時から、3回目は16時からの3回の上映となっております。まあ、詳しいお問い合わせなどは主催者のケンケンクリエイトのホームページからお問い合わせください。ぜひこの機会にご覧くださいね。さあ今週も映画早速ご紹介していきたいと思います。オールドオーク。イギリスの巨匠ケン・ローチが私はダニエル・ブレイク、家族を思う時に続くイギリス北東部三部作の最終章として取り上げたドラマ。ローチ監督と数々の作品でタッグを組んできたポール・ラパティが脚本を手掛け、温かくもリアリズムあふれる眼差しで描き出しています。まあ、私ですね、この作品ものすごく良かったんですよ。ローチ監督というと社会的弱者にこうスポットを当てたものが多い中、いろんなことを考えさせるのはもちろんなんですけど、こんな現実があるかということも学ぶことができるし、知ることができるし、また人と人って分かり合うってなかなかこう難しいこともたくさんある中、それを乗り越えて少しでも通じ合うものがあった時の人と人とのつながりってすごいなって感じさせてくれたんですよね。まあ、こうやって世界中の人たちが心を通じ合い、平和な世の中になってくれたらいいなぁなんていうことも感じました。オールドオーク、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月5月1日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品はフィーバービーバー。ハンターの男と無数の着ぐるみビーバーたちが繰り広げる死闘モノクロ映像のシュールな世界観で描き、世界各地のファンスタスティック系映画祭で話題を呼んだ異色のアクションエンターテインメント。まあ、この作品ですね、セリフもないモノクロの映画なんですけれども、なんか私ですね、ドリフターズのコントを見ているようでね、不思議な面白さがありました。シュールな世界観をぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。フィーバービーバー、こちらは九州では福岡のユナイテッドシネマキャナルシティ13などで公開です。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画ご紹介していきます。ロストランド、僕の帰る場所、海辺の彼女たちで国内外から注目を集めてきた秋元明夫監督が、世界で最も迫害されている民族の一つと言われるロヒンギャの証言をもとに、故郷を追われた難民の幼い兄弟が家族との再会を求め、命がけで国境を越える姿を描いたロードムービー。容赦ない現実と幻想的な表現が入り締まる世界観で、難民たちの過酷な密航の旅路を子どもの視点から映し出します。2025年第82回ベネチア国際映画祭オリゾンティ部門にて日本人監督初の審査員特別賞を受賞するなど、世界各地の映画祭で高く評価された作品です。主演を務めた兄弟をはじめ、キャストには総勢200人を超えるロヒンギャたちを起用、故郷を追われた当事者である彼らの声と眼差しは、演技未経験ながらも映画の世界にリアリティを与えています。最初ドキュメンタリー映画と思うぐらいリアルな世界が広がっていて、なんといってももう子どもたちの自然体の演技がものすごかったんですよね。ロヒンギャ民族のことをもっとこうよく知ってから見ると感じることもたくさんあると思いました。この作品はですね、ぜひたくさんの方に見てほしいと思います。見て知るべきことが詰まっている作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ロストランド、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のキノシネマ天神、佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品はアルコ。気候変動が進んだ近未来を舞台に、時を超えて空から降ってきた少年と荒廃した世界で生きる少女の出会いと冒険を描いたフランスの 長編アニメーション、まあ、この作品が長編アニメーション初監督となるウーゴ・ビアンブニュが5年の歳月をかけて制作し、どこか懐かしく温かい物語を鮮やかな色彩で独創的に描き出しています。俳優のナタリー・ポートマンが制作に名を連ねています。まあ、2025年アヌシー国際アニメーション映画祭の長編部門グランプリを受賞、そして第98回アカデミー賞長編アニメーションにもノミネートされた話題の作品です。まあ、この作品ですね、もう想像以上に良かったんですよ。なんかこう宮崎駿監督のような雰囲気もありながら、あとですね、音楽もすごく良かったです。まあ、映画の中に出てくる、まあ、ミッキーってい う、 こうロボットがいるんですけれども、私はこのねミッキーにすっごく泣かされました。まあ、未来から来た少年と出会った少女の成長物語、とってもいい作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。アルコ、こちらは全国順次公開中で、長崎では東方シネマズ長崎で近日公開予定となっているということですので、詳しい情報は公式ホームページをチェックしてくださいね。続いての作品はソングサングブルー。ヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソンが初共演し、アメリカの国民的歌手ニール・ダイヤモンドのトリビュートバンドとして活動した夫婦ミュージシャンの実話をもとに描いた音楽ドラマ。監督脚本はハッスル&フロー、フットルース、夢に向かってなど、音楽をテーマにした作品で高く評価されているグレイグ・ブリュワが務めています。まあ、スイート・キャロラインをはじめとするニール・ダイヤモンドの名曲の数々をヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソンが圧倒的なパフォーマンスで歌い上げていて、まあ、第98回アカデミー賞でケイト・ハドソンが主演女優賞にノミネートされました。私ですね、こういうご夫婦がいたっていうことを映画を通して初めて知ったんですよね。まあ、とにかく歌が素晴らしかったんですよ。まあ、ヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソンの歌唱力に魅了されました。まあ、いろんな壁にぶち当たりながらも夢を追い続けた2人の物語、とってもいい作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ソングサングブルー、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月5月1日から長崎セントラル劇場で公開です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。ツイッギー。1960年代に世界中を虜にしたイギリスの伝説的モデル、ツイッギーの人生と魅力に迫ったドキュメンタリー映画です。まあ、ツイッギーでお名前はね知ってるんですけれども、やはり作品を通して改めて、あ、ツイッギーってこういう人だったんだなっていうことも知ってたんですよね。まあ、その若い頃の彼女のファッションがもうやっぱりめちゃくちゃ可愛いんですよ。まあ、ミニスカートからスラッと伸びた足、スタイルの良さに魅了されますよね。もうミニスカブームが起こるはずですよ。まあ、ファッションお好きな方はもちろん、一人の女性としての彼女の生き方もしっかり見れる作品です。ぜひこの機会にご覧ください。ツイッギー、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。まあ、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ皆さん、お待ちかねの映画プラダを着た悪魔2がいよいよ5月1日から公開になります。トップファッション誌ランウェイの悪魔のような編集長ミランダと、彼女の元アシスタントのアンディ、まあ、別々の道で成長を重ねた2人が雑誌存続の危機に再びタッグを組む時、まあ、ファッション業界に大旋風が巻き起こるという、まあ今回の続編なんですけれども、本当に楽しみですよね。まあ、このプラダを着た悪魔2、こちらは改めて番組でご紹介したいと思いますので、どうぞお楽しみに。 まあ、今日はプラダを着た悪魔2オリジナルメモパッドを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは4月29日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ということで今週のラストナンバーはマドンナの防具を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。